黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。このようにろうくして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。アーメン。ご起立ください。賛美の308番をもって栄光の主を褒めて歌います。308番です。
Thank you.
孤独文43番です。孤独文43番、では孤独文の43番、マタイ6章を孤独いたします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい、種をまかず借り入れもせず蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。
あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな。
それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、モンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い生きたりで生ける者と死に去る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠178番です。178番を賛美します。
Thank you.
者席ください。礼拝のために小林美幸伝道師に本日の礼拝代表してお祈りをしていただきます。
自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りみなをあがめ賛美いたします。イエス様、私たちの主であり王であり買い戻しの権利のあるこの主を私たちは今日も拝むことができますことを感謝いたします。
アーメン。
主よ、私たちはあなたを愛します。
アーメン。
主よ、あなたを慕います。
アーメン。
あなたがご自分を低くして私たちのこの罪の贖いのために買い戻してくださるために十字架にかかってくださるほどに私たちを愛してくださったことを感謝いたします。
アーメン。
私たちは自由意志があります。イエス様、あなたがこの与えてくださったこの意志で私たちはあなたを愛する、あなたを礼拝したいという思いで今この場所におります。
アーメン。
主よ、どうぞ私たち一人一人の思いを受け取ってください。
アーメン。
そしてイエス様がへり下られたように私たちもあなたの御前でへり下り、
アーメン。
身を低くし、私はあなたのはしためです。あなたのしもべです。
アーメン。
あなたの御言葉にアーメンするだけです。
アーメン。
でもだっては言いません。
アーメン。
どうか私たちにこの主従関係を豊かに豊かに与えてくださり、あなたを愛することは私の命令を守ることだといったイエス様、あなたの御言葉を守り通すことができますように、主を貫いた信仰を与えてください。
アーメン。
そして聖霊様、あなたがいつも私たちを母親のように見守ってくださることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様を通してなければ御父を見ることができない、またこの母親の役目である御霊を知ることができない。主よ、イエス様が全てのこの御国のゲートであることを覚えます。
アーメン。
主よ、そして御父を知り、そして御霊を知った私たちが今日も豊かに三密体の主を仰ぎ見る幸いを心から感謝いたします。
アーメン。
ですから私たちはあなたの御前にへり下らなければならない身分であることを今日も私たちは知って行うことができますように助けてください。
アーメン。
そして私たちに自制の実を与えてくださいました。
アーメン。
全てをさておきして私たちは今この礼拝に私たちの身も心も霊も魂も捧げております。
アーメン。
どうか私たちこの集中、イエス様に集中するこの礼拝を最初から最後まで怠ることなく、主よ、あなたが助け導いてください。
アーメン。
私たちの聞く耳を開いてください。
アーメン。
また語る者のその唇を開いてくださり、
アーメン。
神の国の奥義を今日命としてあなたが注ぎたいその命をその口を通して大胆に語ることができますように助け導いてください。
アーメン。
そして語られた命の御言葉が私たちの心の土壌に落ちていきます。
アーメン。
どうかこの御言葉の種を私たちは養い育てることができますように。
アーメン。
主を主とコラボレーションしてこの御言葉の種をしっかりと養い育て、そして実が実るまで、実が実るまで私たちは思い巡らすことができますように助けてください。
アーメン。
マリアのように思い巡らせてください。
アーメン。
これは一体何なのかと思い巡らすこのたしなみを私たちに与えてください。
アーメン。
信仰の先人たちがさまざまなところで私たちに見本を見せてくださっています。
アーメン。
どうか古きものも新しきものも私たちの前にあります。
アーメン。
どうかこの御言葉にへり下って良きものをいただし尽くすものであり、またそうでない見本に対しては私たちは反面教師として命をいただくことができますように助け導いてください。
アーメン。
今日もあなたが豊かに御言葉を開き、そして私たちをこの命の御言葉の道へといざなってくださることを心から期待し感謝して、
アーメン。
私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
71番を賛美いたします。71番です。 本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はマラキ書3章10節から12節です。マラキ3章10節から12節です。本日はアメリカ史上一番の富豪から学ぶ祝福のコツと題しまして、マラキ書3章10節から12節までメッセージいたします。それでは宣言いたします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたがこの一人一人を愛しておられ、そして一人一人に祝福を受け継がせたいと本当に日に日にあなたが望んでおられ、私たちの側が本当にそのあなたの御言葉通りに行うならば、たちまち天の扉が開いて、このような祝福が注がれること、この幸いを感謝いたします。どうか今問い尽くすしもべの唇をあなたが清め、あなたの御旨そのものを語らせてくださるように、そして聞く一人一人耳を開いて、あなたの御旨を余すところなくいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆さん、金持ちになりたいですか？
アーメン。
何のためにハワイ行きたいから違うよね。
イエス様のために、
おー、イエス様のためにって言いました。あのね、本当に私たちはね、このおぼろ系に物事を考えて、おぼろ系に物事を受け入れて、おぼろ系になんとなく覚えては忘れるということをやってしまいがちなものなんですね。今日皆さんね、2006年から今2021年に至るまで、天聖教会は10分の1についてメッセージしたことほとんどないです。なぜかと言いますと、10分の1と捧げ物というのは、主が天地を作られ、その中に私を置いてくださり、主の恵みによって得たものを、私はそれを感謝して捧げますというのが前提じゃなきゃいけないんですね。だから教会のしきらりとして物事を捧げるということは、それは天性としては望まないということだったので、おのおの信仰が育ち、そして捧げ物を自らできるまで、教えることはあっても強要するということは今までやってないです。いつからやってないか、ホームレス伝道していた時に、本当にこの物質によって呪われている人たちを私はたくさん見ました。その人たちの特徴があったんですね。自分の使い方に対しては大盤振る舞いなんですよ。呪われた使い方をするんですよ。ということなんだけど、人に役に立つことだとか、ね、社会のルールに基づいて、納めなければならない税金だとか、そういうものに対してものすごく過熱いです。税金払うことね、バーバー扱いする人もいる。ね、軽んじたものによって大バカにされているのがホームレス。 主は私たちのおのおのやっていることに対して、ね、信仰に基づいてやるすべてのことに報いを保証しておられ、その報いはどこまでかつったらね、私の名によって誰かに水一杯、ああ喉乾いてるんだろうと思って水一杯出しているんだったら、そのことさえも私はね、報いることから漏らすことがないと主は約束してくださいました。ただし信仰によってです。イエスの名前によってですね。誰かを接待して何かをね、おいしいものを、おいしいお茶を出すにしても、接待したその目的そのものがイエス・キリストを明かすため、イエスによって与えられているその志を持って、その時間を豊かにイエス様をその人に植え付けて、そしてお返しするため、それがあって皆さんがねやるんだったら、イエス様がその皆さんがやったこと、その全てを信仰によってやったこと全てを報いてくださるということなんですね。だから皆さん、今日からただの人よしはしないでください、ね、誰かを招く時も、なんかおいしいごちそうを作る時も、主よ、このごちそうを誰々の招くために作ります、食べて心が豊かになってね、アブラハムがね招いて接待して思う存分ね、飲み物、パンね、肉、それをね思う存分心からね、それを接待した時に、なんて言いましたか、私は自分がすることをアブラハムに隠さないって言ったんですよ、ね、そして接待した時に、この死んだような体に子供が与えられるって言ったんですよ。いいですか、世の中はね、接待という言葉が、自分の御利益のためにもう本当に色濃く今もありますね。接待してね、仕事を取りたい、接待してその人によく見せたい、接待して自分の前頭をねちょっと貯金しておきたい、そういうものは書いてあるものの、その接待をするということは御言葉に基づいて、そして自分に与えられている最高のものを、最高のものを人にね接待する、そして飲み食いさせることによって、自分がキリストよりねこれだけ祝福されているものだということを、この旅人に明かすこと、それがね、なくなっているんですよ、世の中からは。私たちがイエス様に会って誰かに水一杯よと思っていても、その水一杯さえも私たちはどう思う、イエスの名によって私は今日水一杯も兄弟に、姉妹にね差し出します。イエスの名によってこのね食卓をイエス様にお捧げいたします。ここで弾まれる会話がイエス様の栄光でありますようにと皆さんが祈って、それをするとき報いが大きい、報いが大きい。私たちはどんなものですか。信仰によって生きるイエス様の義人です。アメン。信仰によって祈るじゃないですよ、祈りももちろんします。祈ったならばね、行動しなければならない、信仰によって生きるイエス様の基準なんですね。イエス様が言いました、何をするにしてもイエス様の名前によってしなさい、ね、あらゆることをするにしてもしないにしても、差し上げるにしても、ね、いただくにしてもイエスの名によってしなさいと言いました。皆さんに今日ねメッセージの前のこのもろもろをここまで私がね長く語っているのは理由があるんですね。どういうことか、うちのパスタは今まで御言葉を語らすと学者なんですよ。だから御言葉のこのね流れを真実に基づいて皆さんに伝えて、皆さんが事実に基づいた信仰生活が確信持ってできるようにと、その道をね こう開拓して教えて、そしてこれが道ですよ、これに沿って行きなさいということを一生懸命していて、なんか祝福だとかそういうことに対しては私からしてみるとね、ちょっと無頓着じゃないかなと思うぐらい無心なんですよ。なのに最近パスタがね、この物質に対して祝福に対して御言葉を語るようになったんですね。でそれがね、私はね、七不思議なんですよ、ね、七不思議なんです。この教会2006年からのメッセージを全部見てみてください。ほとんど捧げ物に関するしきたりとかは教えているね、捧げ物に対してのしきたり志は教えているものの、捧げなさいということを募るはないです。なのにここに来て、なんでパスタが今までしなかったことをずっとメッセージでね、棚上げにしてくれるの、来ているのかなと思って、私はそれがすごく七不思議なんですね。それで今日このメッセージを見て私は分かりました。うん、アブラームのように信じてアブラームの祝福に預かれ。でアブラームはね、遠いすぎて皆さんが実感しない、ね、だからロクペラとなったらすごい有名どころの人なんですよ、ね、自分がその人は生きていたっていう実感がある人なんですね。だからこの人のように信じて、この人のように祝福に預かりなさいって言ったら、なんとなく今日の法則を見たら私もできそうな、そういう気がすると思います。この経済的な祝福には社会的な責任が伴われます。信仰の責任も伴われますね。だからこの経済的な祝福に政治、経済、文化、教育ね、この祝福が全部伴われているんですよ。経済があるからしっかりとした政党に、ね、政治献金もできる。経済があるから世直しのために一括したその教育、それを作る教育の場を作り上げることもできる。経済があるから必要な要素要素にね、神様の御心にかか、ね、かなったさまざまな施設をね、立てていくこともできる。経済があるからね、ほとんどのことができてしまうんですね。金のあるところに人が集まる。いいですか。パスタのね、調べたこの調べ力を見て私はびっくりしました。そっか、ね、ブラックマンデーと言われていた、みんながね、金をね、掴んで離さない。その時に、ね、このロクペラは、ブラックマンデーにお金を、人々のために、仕事がない人々のために、近未来的な計画を立てて、近未来的な計画を立てて、すごい施設を作るんですよ。なんで誰も構造はバタンバタン、ね、どこも稼ぎどころなくて人がもう小じきになってる。ブラックマンデー、ね、その時に国を倒さないために、個人を倒さないために、仕事をね、それもクオリティが高い仕事、クオリティが高い仕事を算出創出して、そして後のアメリカの近未来的な世界を作ったんです。どうやって？主がくださった、ね、ビジョン、人をお金がなくて困っている人の憐れむ心によって主が与えてくださるビジョンが与えられて、そして彼らに賃金を与えるために何をしたかって言ったらね、大きな計画を立てて、それを立て上げて、そして人々をね、仕事を与えて なんとか立ってあげるように、立ち直るように、これを知ってくれたのがロクペラなんですよ。どうやって、どうやって、お母さんの小さい時から言った言葉、その言葉を彼は忠実に守ってるんですね。今日皆さんが続くロクペラになりたい、そのねビジョンを私は皆さんが持ってほしい。私がこのねスタイリング、今大変な世界ね、今全世界でねロクペラ必要ですよ。コロナで何もかもダメね、今リーマンショックじゃないけど、あと何日かすれば、中国の一番大きい不動産会社が今度2回目の、ね、利子を払う日が来るんですね。それ利子払えなかったら倒産する。倒産したら、ね、これもう世界に及ぼす影響力大きいです。1回目は自分たちが持っていた金庫を売却して利子だけ払いました。次多分できないんじゃないかな、そういう見込みなんですね。バタバタバタバタね、人の仕事をさせていたところがバタバタバタバタね、この流れ動産なんかなっちゃった時大変なんですね。だから今このコロナの時勢において信仰があって、政治経済文化教育ね、それを経済力を持って立て直す人が今このコロナの時代に各国に必要なんですよ。気づいたものの価値、いい、気づいたものの価値だよね。イスラエルが存在する、十二部族が存在する、聖書の予言通りだ、アメリカが存在している、その中において偉人偉人がたくさん生まれているね。信仰に生きよう、よって生きようと思っていたアメリカの志、それを祝福してくださった主の技なんですよ。私の基準は信仰によって生きる、信仰によって生きた人がどのように祝福を受けたか。皆さんは今日ね、このメッセージの後にこのメッセージ会話とこの信仰の印、これねラミネートしてみんな持ってください。そして自分のこの経済活動の中で反することがないかをチェックしてください。実行してください。お金かかりませんのでね、これを実行するのにお金がかかるということではないので実行してください。イエス・キリストにあって、これはこれを自分が実践するべき主からの恵みだと思って、それを受け取る皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アメン。
で、まあ、今日の、ね、その、まあ、主人公は、この、ジョン・ロクフェラーという彼ですね。本当に最近、ね、ヨシア、ヨセフとか、ね、クロスオーとか、ね、もう本当にそこから、聖書の人物から学んできてはいたんですけども、今日は特に本当に実在した人物、それもつい最近、そしてちゃんとデータが、ね、残っている、この御言葉の通りに行ったらどういうふうに祝福されていったのかというのがもう時系列に細かく、ね、ここに、あるんですね。10分の1、この資料1は、ロックフェラーの献金額、ね、年度献金額、最初は、1855年、ね、2.77 ドル、その翌年が、19.31 ドル、もう10倍ぐらいになってますね。そのさらに翌年はさらに 1.5 倍、ね、28.37 ドルと、もうどんどんどんどん増えていって、もう島にはすごいことになった。一体これどういうことか、どういう資料なのか、本当に今回ですね、このジョン・ロックフェラーから本当にこの祝福がどんどん、利子をつけて倍増していくコツ、これを学んでいきたいと思います。 で彼の資産ですね、本当に今までの、ね、記録の中で世界一なんですね。彼の、資産現在の価値に換算するならば約28兆円と言われてます。28兆円なんですね。あ、ドル、あ、すいません、私の資料はですね円に換算したので28兆円なんです。でちなみにビル・ゲイツは約6兆円というふうに、ね、言われてるんですけども、ですからビル・ゲイツよりもね、まあ大体 4,5 倍ぐらいすごい稼いだんですね。ビル・ゲイツまだまだまだなんです。皆さんもビル・ゲイツ以上になってください。アメン。このロックフェラー、まあ、昨今言われていること、このロックフェラー財閥についてはいろいろと言われているところはありますけれども、それは今日は置いといてですね、このロックフェラーの存在を一代で築いたこのジョン・ロックフェラーについて、ね、彼は非常に素晴らしいクリスチャンです。でそして本当にいかに彼が祝福されたのか、ね、その中身、その秘密を、まあ、今日見ていくんですけども、まず、ね、彼の生い立ちです。彼のお父さんはですね、あまり、真面目な人ではありませんでした。真面目に働かないで、もういつも、ね、遊び歩いていて、何か、ね、一山当ててやろうというそういう、気持ちが強い人だったんですね。まあ、当時はゴールドラッシュがまだ、ね、その面影が残ってましたの でそれで、何か一山当ててやろう、ね、という人で、それでほぼお家におりませんでした。でしかも彼ですね、遊び好き、しかも女好きで、もう本当に奥さん泣かせの人だったんですね。ある時なんか重婚、二重の結婚してるってことが、分かって、で本当に奥さん、した時は、まあ、悲しんだでしょうけど、しかしそれでも奥さんはですね良いクリスチャンだったんです。素晴らしいクリスチャンで、それでもう本当に神様にね飲み間に、まあ、それを告げて、ね、耐えている、まあ、そういう、家庭だったんですけども、でこのジョン・ロックフェラー、このお母さんからですね多大な信仰の影響を受けたわけですね。で彼が祝福された秘訣、それは彼がお母さんから仕込まれた神様の祝福の法則にずっと、ね、それを几帳面に、ね、誠実に守り行っていたから、だから彼はこのように、まあ、祝福されたわけですね。本当に彼が祝福されたその、ね、秘訣、それはまず信仰ですね。信仰、お母さんから受け継がれた信仰であり、そして、ね、今日開かれた箇所のこの10分の1献金、これが祝福のもとなんですね。今日の箇所では、ね、試してみよう、ね、そうすれば、ね、私が天の扉を開いて祝福を注ぐかどうかを試してみよう、ね、10分の1に関しては本当に試しなさいとまで、ね、主は言われた。それを実際に、ね、やっていった、もう本当にここに、ね、こうやって、まあ、残ってるほどに、ね、やっていったわけですね。でお母さん、ね、彼はこの幼き日のロックフェラーに対して、3つの約束を、ね、するように、ね、本当に、ね、男の子、まだ、ね、幼稚園小学校ぐらいのロックフェラーの時、その時からもうずっと教え込んでいたのが3つの約束のなんですけども、そのまず第1番目がこの10分の1献金を捧げるということなんです。ね、10分の1で、それも、もし、ね、どっかでアルバイトとかして、でそれでお金を稼いだならば、それの10分の1をこの右ポケットに入れなさい、ね、もうすぐに、ね、そのお金を得たならば、その10分の1をポケットに入れといて、そして手術になったらそれを教会において、ね、神様にお捧げなさい、しなさい。これがまず第1番目のお母さんからの、ね、約束なんです。
なんでね、右のポケットに毎日の収入、どういうことかしたらね、月給をいただけるような職場があんまりない、ね、当時のアメリカで、その日その日必要な、ね、仕事が算出され、必要な労働力が募られ、そして働いたらその日の賃金をその日にくれるということなんですね。これは寿町と似てる。寿町に行くとね、親方たちが朝早い時間来るんで、そしてこううろうろうろうろしている人の中で自分が使いそうな人を選んで、ちょっとって言って、何々仕事できるかって聞いて、はいできますって言ったら連れて行くんですね。連れて行って、その日仕事が終わった時に賃金くれるんですよ。それと同じようなね、仕事が 仕事しかほとんどないということなので、お母さんが教えたのは、何らかの形で賃金を得た時にはこの右ポケットを聖なるポケットにしなさい、10分の1の封筒にしなさいって言って、右ポケットに他のお金入れてはいけない。得た収入、それをね、納める歩く10分の1の封筒なんですよ、右ポケットが。そしてその都度この右ポケットに賃金もらったら入れるね、10分の1を入れる、また賃金もらったら10分の1入れる、そしてこれ入れたもの、それを主日教会にいたらそのまんま捧げなさいということだったんですね。だから彼が一番最初に仕事をして収入を得た時というのは立派な仕事をしていませんね、もう本当に下っ端の仕事をしているわけなんですね。その日の日当しかもらえないような仕事をしています。ですけれど日当をもらったら10分の1は右のポケットね、残りは左のポケットか上のポケットとかね、そういう右、ね、上のポケットか下のポケットか分かりません。とにかく右の方を10分の1の聖なる、ね、袋にしなさい。それを彼にお母さんが固く命じてるんですね。こう貧乏から解放されるためにはね、金で苦労してるから、金で軽んじてきた今までがある。だからお金を持って主を重んじれば、主はね、その金銀を持ってあなたをリスペクトしてくださる。それをお母さんが教えてるんです。それを守った。でもね、私感謝なの。彼ね、後に、ついた仕事は会計士の仕事なんです。だからちゃんと残ってる、ちゃんと資料が残ってる、ね、これが素晴らしい。どうぞ。
まずね、その3つの約束の1番目が10分の1でした。で、2番目、それは教会の一番前の席について礼拝を捧げなさいということだったんですね。本当に教会の席、限りがあります。その中で一番前の席が、本当に恵みがたくさん注がれるという、そういう場所だと、まあ、彼女は思っていた。まあ、これ、まあ、その場所という概念よりもですね、むしろもう本当に姿勢ですね、神様を敬う、神様をリスペクトする姿勢、それをしっかりと示しなさいということで、ある英語のサイトの方を見たらね、40 minutes、ね、40分前に、ね、礼拝40分前に一番の前席に陣取って、でそれで神様に最高の礼拝を捧げる、そういう姿勢を、しなさいということだったんですね。でさらに第3番目の約束、それ3つ目は教会の指示に従い牧師を悲しませないこと。アーメン。教会の指示に、これが本当に、その牧師先生が神様の言葉とよく接していて、神様の御旨をよく分かっているから、この牧師先生の、ね、言うことを聞いて、で牧師を悲しませる、ね、牧師は、ね、祝福する、役割があります。もし、ね、ある人のことを悲しみながらでも祝福しなければいけないから祝福するとしたら、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。これじゃ祝福なかなかいかないですね。悲しませていたら、本当に喜ばせていたならば、主があなたを祝福し、あなたを守られますようになりますね。ということで、牧師を悲しませないこと。
このお母さんね、見言葉ものすごくわかるお母さんだと私は思いました。なぜかと言いますと、主が唯一地上で私たちと会ってくださる場所というのは、聖女教会です。で、昔は会見の天幕で、そこに何て書いてあるかっつったらね、王様を学んでるんだよ、これあなたは学んだことだ、ね、なんて書いてあるかっつったらね、決まった時間に決まった場所でっていう、あなたの好きな時間じゃなくて、 主が決めた時間に主が決めた場所でって書いてあるんですよ。だからこのお母さんね、すごいこれ見言葉知ってる人だと思ったのが、決まった場所に決まった時間に遅れていくことがないように、何をしてるかって言ったらね、早めに教会に行って絶対遅れてね、主に会えないということがないように、それをね固く彼に教えてるんですよ。それともう一つね、先生たちを悲しませてはならない。なぜ？それもすごく見言葉がわかる。神と人の間にあってね、レビ記にね、民数記に書いてあります、ね、あなたが祈るなら私が祝福するって書いてある。書いてあったでしょ、あなたが祈るなら。そのあなたって誰って言ったらね、神と人の間に立てられたですよ、が祈るなら私が祝福するって書いてある。だからこのお母さんね、私ね、すっごい見言葉が分かる人だなって。この3つを小さい時から、これだけ守ればあなたは祝福受けるよ、これだけ守ればあなたは祝福受けるよ、これだけ守れば祝福だよって確信持ってお母さんが教えているので、小さい時ってこの土壌がすごい柔らかいんですよ。だからね、あーってね、あー、うちのお父さんやってないからうち貧乏なんだとかね、教会に来ている素晴らしいこのルールを守っている人たち、ほらあの方たちはルールを守っているからいつもね祝福されてるでしょ。小さい時からそれを教えていて、そしてこれをすれば祝福をいただけるんだというこのね、腹、信仰の太っ腹ね、これをやれば祝福されるんだっていうこの信仰の太っ腹、それがねお母さんのこの言葉によって育み育てられたということなんです。今あのうちの教会にはブエーシェバ号つってね、あのノアの車が与えられました。でノアをあの、イエス様に会って捧げるという志を与えられた方は、奥さんがイエス様に会ってそれを捧げられる志があった。でも自分がもしかしたら違う言葉を聞いたかもしれないと思ってお祈りをするんですね。今私が受けたこのね気持ち、あ、車を買って教会に捧げたい、この気持ちが本当にイエス様よりのものであるんだったら、夫から車を捧げたいという言葉が聞けるようにしてくださいと言って夫に言わなかったんです。イエス様にお祈りして言わなかった。そしたらね、ある時車の中で旦那さんが先生たちにね、あの車をね、教会に車を捧げて、イエス様に捧げて、先生たちがあのなんだっけ、いつも借りてるのあれなんだっけ、レンタカー、そうレンタカーで通ってる、これをもうやめさせた方がいいよって、そんではあっつって、実は私お祈りの中で与えられたんです。そんでじゃあこれ一致されたので捧げましょうということで捧げていただいたんですね。その捧げていただいてから、私たちね、何ヶ月も買ってないんです、車。なぜ？尊い献金ですよ。ね、流行る気持ちでバーッといて、できません。何ヶ月もイエス様の前で祈りました、ずっと。祝福して。そんで、イエス様が OK するまで、私たちはこれ、あの車を見に行くのはやめましょうということで、ある時イエス様が OK をしたので、それで、まあ、あそこにあるトヨタに行きました。そしたらね、素晴らしい暖冬が与えられて、私たちと話してるうち、私たちが言ったその金額はもう、こうなんだっけ、このコンピューターでこうやりながら、私たちの希望をやりながら、そうすると売っていい、売ってはならないっていうのが出てくるらしい。もう売らなくていいよが出てきた。 私たちが言った値段が低すぎて、なんでその値段を言ったかって言ったらね、その捧げ物に対して10分の1捧げた方です。その車を捧げたその方からを本当に辛く祝福してほしいから10分の1捧げた方です。そんでそこからね、その方が何をしてくださったのか分かんないけど、その分を引いていただいて10分の1をその方たちの名前でお捧げしました。イエス様に会って本当に主を重んじるということをしたわけなんですね。そしたらその次何が起きたかつったらね、今私たちが言っているその祈りの家、そこを手に入れたんですよね。でその後何が起きたかつったら、祈りの家のすぐ下右側に住んでる人がそこを倍の値段で売ってくださいって来たんです。5000万で買ったら1億だよ。それだけではありません。その捧げたこと、それによってその土地のね、決算の時に確かすごい金額が残ったはずなんですよ。みゆきさんにそのなんとか保険を言ってたよね。それどういう保険なのそれ。それをお願いしたんです。心して主を重んじてリスペクトして与えられている思い、それをね信仰を持ってそのまんま捧げ尽くすとどうなるかって言ったらね、主はね必ず保証してくださる、ね、もし皆さんが今まで捧げ物をして報われてないとするんだったら、皆さんの捧げ物を思い出してください。そして足りてない信仰を早く口で告白して、そしてそこを垂らせてください。必要なんですよ。10分の1にはすごい保証がついている。錆びないね、泥棒が来ない、イナゴを叱るとか、さまざまな保証がついているんですね。いいですか。全世界で一番10分の1をしっかり捧げているのはイスラエル、ユダヤ人。一番富豪は誰？ユダヤ人。全世界人口 2% しかない、ユダヤ人の数は。その中でしっかりイエス様のしきたりに沿って歩む人たちは本当にほんの少ししかいない。でも彼らだけじゃなくて、イスラエル全体が彼らによって、まだ世界全体が彼らによって潤ってるんです。いいですか。イスラエル国として全国民が、ね、世界に及ぼすまでのその影響力を持った、ね、財を蓄えているということなんですけれど、ロクペラ、このロクペラもね、イエス様に会って10分の1を実践して、まだいくつかのことを実践したことによって、ね、そのロクペラになれたわけなんですね。これは彼に終わることではない、イスラエルに終わることではない。続け、ね、この時代の、ね、本当にこの時代が今必要としているのがロクペラみたいな人なんですよ、ね、時代直しのためにそのような、ね、続く人を起こすために、主が実在するその成功者を、ね、立ててくださって、今日この場所において礼拝の時にこの人を通して、ね、現れたイエス様を皆さんにメッセージで今体験させている。なんで 皆さんにも続く志が起こされますように。ロクフェラーがこれやれば必ず祝福いただける、これやれば必ず祝福いただけるということを信じた、信じてそれを捧げたように、皆さんもそのような信念、そして信仰のもとで捧げ物をしっかりと捧げる、この聖なる右ポケットを持つ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。彼本当に祝福されたんですね。この10分の1を、ね、捧げるという習慣、彼、ですから、ね、お母さんから、ね、10分の1を捧げなさいと言われてるから、普段からですね、その得た収入、それを数えて、でそれで計算するという癖がついていたので、で彼ですね、若い時、まだね、ティーンエイジャーの時、彼、まあ、会計、ある会社の会計の仕事を託されて、任されて、でそれで本当に忠実に行っていた、ということです。まあ、ですから彼、ね、収支を帳簿につける習慣が身についてましたので、で10分の1、ね、がいくらか。でそれでそこから、どうも彼、その経済的なセンスが磨かれて、そして主からですね、そのビジネスにおいて次こういうふうになっていく、お金の流れがこうなったからこうなっていくというそういう感覚がですね、磨かれて、でそれで本当に主からますますそれ祝福されていったわけです。で彼が20歳の時、ね、彼、ついに自分の事業を、ね、始めるんですけれども、で、まあ、そのような、ね、経済感覚が祝福されてましたので、事業を立ち上げたところ、ね、まあ、まだその時、まあ、彼石油大手ということで名が知られてるんですけど、まだその時石油のビジネスで始めたんじゃなかったんです。友達と一緒に始めたんですけども、これから、ビジネスとして石油がこれから、まあ、あの首位を、ね、獲得する、ということを、なんか当時のいろんな、まあ、そういう噂とか、ね、それから時代の情勢とか見て、そういうふうになんか感じたんですね。でそれで彼、それまでのそのビジネスのことをやめて、そして石油の方に専念する、ね、これ多くの人々から反対を受けたんですけど、しかしそれでも彼はそれをやってのけたんですね。
あのね、みんながそれダメだよって、墓穴掘るよって、みんなが石油に対して、石油はいいんだけど、石油を手に入れるまでのこの過程において、これね、不可能がもう立ちはだかってるよってね。だからこれは不可能なので、こっち見ちゃダメだよって、ここ不可能見たらやっちゃいけないよっていうことを言われているんですね。ですけれど、イエス様にね、十分の一を捧げている彼に宿ったこの経済のこの感覚、いい？この経済の感覚、この経済の感覚は違うよ。これが大当たりだよ。人が千々万々どんなに反対しても大当たりだよっていうことが、もうこう流行る気持ちが人の反対の言葉によっても収まらない。いいですか？成功する人ってそうなんだよ。収まらないんですよ。人が反対しても収まらない。踊る気持ちが、もう絶対これ、もう考えても考えても考えてもね、絶対これがいいという結論にいっちゃうんですよ。誰が？右の聖なるポケットを持っていたからです。彼が聖なる右ポケットを持っていたので、彼が主を重んじて捧げられた聖なるこの右ポケットね、錆びない、泥棒が来ない、イナゴを叱ってくださるね、このもろもろの保証を持っている彼にね、錆びるようなビジネス、イナゴが来るようなビジネス、財布に穴が開くようなビジネス感覚は主が与えないんです。だから多くの人が全部反対するんですね。だけど彼はその反対する言葉を聞いても聞いても、これが大当たりだっていうことが諦められない、諦められない。だからそれを実践するんですね。皆さんが心して聖なるこのポケット、右ポケットを持つとどうなるかって言ったらね、経済的なこの感覚、これがね、確かなものになる。ね、イナゴが来るような感覚はね、わかるんですよ。あ、これイナゴ来る。これ錆びる。これ財布穴が開く。というのがわかります。 だからしないんですよ。でも成功するものだとどんなに人が反対してもそこに行きたい気持ちがもう抑えられない。どんなに反対されても成功しか見えない。これが主が祝福する人に現れるこの現象なんです。
で、まあ、彼ある時ですね、まあ、あるその油田、それを、発掘するんですけど、そこの油田、なんかすごいね、そのバレルよ、ね、その出てくるオイルの色はすごいんですけども、しかし硫黄が混じっていて、でそれでなんかそれを生成する機械がダメになるわ、でそれで、なんか、もういろいろ散々な目に遭うわ、でそれを、ね、みんな手放そうとするんですけども、しかし彼はですねそこをあの返してみないです。もうみんな反対するんです、ね、そんなことをしても損、ね、もう本当に不当たりをつかむようなものだって言うんですけども、しかし彼はそれを、買うんですね。でそれで、技術者にお願いするんです、この、ね、硫黄を取り除く技術を開発してくれ、ね、でそれ見事、ね、技術は開発して、でその結果、ね、もう本当にすごい、油の量が取れる、そこを手に入れてのみならず、ね、硫黄をそのオイルから取り除く技術の特許も取って、でそれで、ね、その特許費も稼いで、もうそれでもう倍に彼、ね、儲かっていくんですね。で彼、ね、ついに、彼が、まあ、1870年ですね、彼はスタンダードオイル社という、もう本当にもう一昔前ではもう誰もが分かる、ね、もう本当に業界 90% も市場も占有したほどの、ね、もうそのオイル会社を、ね、それ設立させて、でそれで、ね、彼はついに、ね、石油王と、ね、言われるまでになりました、この、彼、ね、そして彼、競合他社を買収して、ね、それでもうついに市場の 90% もうオイル業界の 90% もう小売りから生成から販売からもう全部買い占めた、ということなんですね。で、まあ、現在では、ね、そういうことはありえないですね、まあ、独占禁止法というものがある、ありますから、けれど当時そういう概念がまだ、ね、確立していなかったんです。で彼としてはもう本当にこの、得た利益をそのまま、ね、10分の1を教会に捧げ、また社会貢献のためにそれを、ね、捧げ、まあ、ですから全然彼そういった欲望がなかったんですけど、しかし結果的に、まあ、90% を、ね、買い占めることになって、まあ、当然ですね周り周囲から妬まれるんですね、独占しているあいつは、ね、市場を占有して世界の富を乗っ取るつもりだ、ね、悪の権化だ、ね、そういうふうに、揶揄される、そういう風潮になって、ね、しまって、でそれで、まあ、結局その、あらゆる方面の声が勝って、その彼の、ね、スタンダードオイル社、分割されるんですね、30社以上に分割されることになりました、ね、でそれで、ね、彼の手元から、ね、離れて、でそれで、まあ、一見すると彼が何かそういう周りの妬みの声に敗北したかのように、見えたんですけども、しかしですね皮肉なことにですね彼、その30社に分けた株券を持ってたんです、株を、ね、でそしたら買収しその分割されて独立したことによって、その、ね、独立したそのおのおのの会社の株が上がってですね、結局彼の富、ね、それまで持っていた資産の、ね、そのさらに5倍に、ね、株価が、ね、暴騰したから、彼の資産5倍に増えたんですね。
あのね、ヨセフが妬まれていくとね、その妬まれたことによってヨセフがね腹を立てずね、主を信じ、ね、そういうことになったらヨセフをどんどんどんどん引き上げてくださったよ。彼も富が彼のところに一極集中するということで妬まれたんです。そして彼の全財産を、ね、30個に分割したんです。一見なんかもうこれで終わりのような結果です、ということなんですけれど、彼はどうなったかしたらね、分割ね、人が無理やり分割したことによって、彼が株券を持っていたんだけど、その株券がね5倍以上跳ね上がったんです。だから分割される前にね、持っていた財産のかける子5億持っていたとしたらね、25億以上に このお金が膨れ上がったんですね、財産が。どういうことかしたらね、人が隣に妬んでも妬んでもね、神の祝福する力にはかなえないね。人が妬んでそれでどうなったかって言ったらね、彼にいろんな時間ができて、いろんな社会活動ができるような土壌を作ってしまうんですよ。財産は5倍に増えちゃって、これがね、私たちの神様が私たちを祝福してくださる完璧な形なんです。
で、彼は本当にこのお母さんのその3つの約束を、ね、ずっと守っていた、ね、ですからもう本当に彼、歩く10分の1なんですね。歩くイナゴケチラシなんです、ね、歩く、ね、その、ね、彼が撒いた種、もうあなたの土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの実が不作とならないようにするという約束、ね、もうですから、歩くこの祝福、ね、もうウォーキングミスター10分の1なんですね彼。皆さんもぜひそういう風になってください。で、ね、彼、そのお母さんが、彼がですね50歳の時に、まあ、天に召されることになるんですけども、でお母さん、ね、本当に彼が世界一祝福された、ね、経済において富んだ男となったのをお母さん見届けました。でお母さん心配だったんです彼が、ね、これからもうすぐ、ね、天に召される、けれども彼の信仰これから変な方向にも向かないかということでお母さん心配でしたから、で彼女、ね、彼に遺言を残すんですね。でそれが、ね、この、ね、資料2の方の、まあ、ジョン・ロックフェラーの、ね、母、まあ、エライザ・デビッドソン・ロックフェラーの遺言、ということで、まあ、ここにありますので、日本語で、ね、じゃあちょっと1から10まで、皆さん、読んでみましょうか。では、この資料2の、1から10を皆さんで一緒に読みます。では1番から、せーの。
神を実の父以上に敬う。
アーメン。じゃあ2番、せーの。
神を尊重するごとく牧師を尊重する。
アーメン。じゃあ3番、はい。
常に右ポケットを10分の1を入れるために確保し、主日に捧げる。
アーメン。
アーメン。
この3番の英語の、ね、方、この最後に、In your pockets, dedication、ね、dedication、要するに性別するんです。ですから、性別されたポケットなんですね。性別されたポケットを、ね、いつも持って、ね、そして歩く、ね、ということ。で、それを、ね、手術になったら捧げる、ね、ということを、ね、ここ、彼、するように、お母さんから言われました。で、じゃあ次4番、3、はい。
誰とも敵対しない。
アメン。
アメン。
では5番、せーの。
礼拝に出席するとき最前列に座る。
はい。じゃあ6番、せーの。
毎朝その日の目標を決定し祈りを捧げる。
アーメン。ね、皆さんは毎朝、ね、幸せと成功の際の宣言文、お祈りを捧げてますね。皆さんその法則に乗ってるわけです。
アメン。
で続いて7番、せーの。
寝る前にその日を振り返って祈る。
アーメン。では8番、せーの。
人を助けることができるなら助けるために最善を尽くす。
アーメン。では9番、せーの。
主日礼拝を所属教会で捧げる。
アーメン。では10番、せーの。朝目覚めたら
まず神の言葉聖書を読む。
アーメン。これをしなさい、ということで、ね、彼は言われて、でそれでお母さんは天国へと、ね、召されていきました。でこうしてこれがですね彼の家訓になるんですね、彼は、ね、これを生涯忠実に守って、でそれでそういうわけで彼の息子、彼の息子が、ね、1962年にですねタイム誌からインタビューを受けたんですけど、その時に、ね、その彼の息子がこういうふうに言ったそうです。ロックフェラー家の富は神のものであり、私たちはただ神の執事です。アーメン。 We are only stewards. 自分たちはただ神の執事である。神様に仕えるもの。で、それでこの富は神様のものです。ということを宣言、ね、したんですよ。彼の息子が。ですからこれが本当にこの彼の家の家訓になって、でそれで本当に自分の富は神様のものという志だったから、だから神様はそういう人にどんどんどんどん押し入れ、ゆすり入れして、計りを良くして、ね、与えてくださったんですね。本当に彼、ね、そのようにしていたから、だから本当に経済的センス、またビジネスセンス、それが本当に研ぎ澄まされて、でそれでその経済、ね、ビジネスという方面において本当に祝福されたんです、ね、ここにいる皆さんも、ね、10分の1捧げている方、ね、たくさんいるかと思います、ね、本当にその皆さんはその方面のセンスが、ね、どんどんどんどん祝福されていくんですね。
あのね、10分の1を捧げながら、ある人はね、経済のセンス、ある人は、ね、政治のセンス、ある人は教育のセンス、さまざまなセンスが与えられるんです。政治、ね、経済、教育、文化、このセンスが与えられるんですね。そのね、与えられたそのセンスによってその人が豊かになり、豊かになったその人を通して社会が豊かになり、ということがこう実践されていくんですね。だからあのね、皆さん覚えてください。皆さんが教育に対して革命をね、起こしたいと思っていっても、今ね、出来上がった教育現場は皆さんに場を提供しないんです。ということはね、これから新しい場を作って、そこにおいてね、イエス様の御心にかなった教育現場を作っていかなければならないんですね。だからその捧げる、そのあの10分の1、それの中に何も経済的なことだけではなくて、ね、皆さんが政治家だったら政治献金がたくさん来るでしょう、ね、皆さんが、ね、まだ他の、ね、政治文化に対して、ね、もし長けた人であるんだったら、その文化に対してのその道、それがどんどん開かれていくでしょう。経済だったらこのロクペラのように経済が開かれていく、ね、教育だったら教育の方が開かれていくということなんですね。皆さんいいですか。捧げ物に心があるって聖旧聖書に書いてあります、ね、心があるから捧げるんだ。心があるから捧げ物にしたって、心ってどんな心？神が生きておられることを信じて、神が仰せられたことを実践します。主をリスペクトして捧げたわけなんですね。リスペクトして捧げたことに対して、その人が持っているその賜物、それを豊かに祝福してくださる主が現れるということなんですね。だからその人が経済に長けた人であるんだったら経済が、ね、文化に長けた人であるんだったら文化が、ね、教育が、政治が、全部開かれていくんですね。政治、経済、文化、教育、この4つの柱、これが全世界を支えているんですよ。イエス様に会ってロックフェラーはどうだったかって言ったらね、彼が持っていた経済を持ってね、本当に政治の世界も文化の世界も教育の世界も経済の世界もいいように担われていて、社会貢献をしていたわけなんですね。じゃあその続きをどうぞ。
で彼に、ね、人生転機が訪れるんです。あの55歳の時、55歳の時、彼、病気になりました、ね、もう本当にそれまでずっと忙しく立ち働いてきて、もうあっち行ってこっち行って、ね、で本当に彼の体がボロボロだったんですね。で彼、医者から宣告されます。あなたのその体の状況じゃもうあと1年も生きられないよって、ね、というふうに、ね、宣言されてしまうんですね。彼は本当に必死に祈りました。で本当に彼が祈ったのその内容、もし自分が助かるならば、ね、本当にこれから後の人生は、ね、今までもう本当に莫大な財産は蓄えてきた、もう本当に使い切れないぐらいのお金は蓄えてきた、ね、本当に財産を貯めること、これが今までの人生だったけれども、ね、本当にこれからはこの 与えられた財産を有効なことに用いるためにこれから人生を捧げていくことを本当にこれから使命としますって、そういうふうに思ったんですね。今までもう本当に蓄えてきたって、皆さん蓄えるだけの人生、蓄えることが目的、これ、ダメなんですって。むしろ主から与えられたのであるならば、それを叱るべきところに流し出す、有用に活用するということ、これを皆さんもするべきなんです。で、彼が、この決意を、して、本当にこれからは今までは、その蓄えるもの、だった、それがこれから、これからは本当に慈善事業をしていく、流し出すものになります、そのように、決心したんです。そしたら彼、病治って健康になったんです。健康回復したんです。で、そういうわけで彼はこれその後ですね、世界一の慈善事業家になっていたんです。で、彼、多くの事業を立ち上げました。彼はですね、その後教会をどんどん建てていくんですね。彼が建てた教会数千、まあ、あるところでは5000というふうに、言われました。まあ、いくつ建てたかわからない、とにかく千単位の教会を彼は建築していたんですね。本当に、今私たちも、教会1個2個でなく、もう本当に千単位の教会を、建てること、これ夢みたいなところですね。主にはすべてのことがおできになるお方です。皆さんはこの無限大の主をより頼みましょう。で、彼は、教会を建てた、のみならず、大学も建てていたんですね。あのシカゴ大学、彼が創立したんです。その他にも24の、全米24の、総合大学を支援したり、また設立したり、そういうことを、彼はどんどんやっていきました。で、そればかりでなく、あのニューヨークにいろんな文化施設が、あるんですね。あのラジオシティミュージックホールとか、またあのリバーサイトチャーチも、それも、彼が、建てたんですね。本当にすごい大きい、教会で、で、まあ、聞くところによりますと、そのリバーサイトチャーチの、その碑文があるんですけど、その碑文にその彼のお母さんの銃の遺言が書き記されているということで、まあ、いつか行ってみたいと思うんですね。
今度アメリカ行った時にちょっとニューヨークに立ち寄って、まあ、絶対それ見ていきたいなと思って、パッサに今度アメリカ行った時にはもう少し、回りましょうということをお話ししました。
はい。で、まあ、その他にも、まあ、すごいのがですね、ロックフェラーセンターという複合施設がですね、そこの、まあ、ニューヨークの本当に中心街にそれを設立するんですけど、それ設立したのが1930年という年でした。その前の年1929年に、まあ、あのブラックマンデーが起きた、あの、10月、1929年10月にあのニューヨークの、株価暴落をきっかけにして、その大恐慌が世界中に広まって、もう銀行が次々と倒産して、もう日本でも、銀行倒産、もう大騒ぎしましたね。そのような金融恐慌がもう世界的に広がって、そして本当に彼自身の資産も、もう、すごい激減したんですね。まあ、これにあの10分の1の額が書いてあるんですけど、1929年、その前の年に比べれば10分の1以下に、減ってますね。1928年、もう1996万4455ドルだったのが、1929年では、179万7146.91ドルに、10分の1額が減ってますね。彼自身の資産もですから10分の1ぐらいに減ったんでしょうね。まあ、そのことが分かるんですけど、しかし彼、もう全世界がもう自分の財布を引き締めて、もうこれ以上損失を被らないようにって、もうタンス預金、もう今の日本もうみんな日本全国タンス預金化してますけども、もう自分の資産これ以上目減りさせない、倹約だ倹約だっていう時に彼は、何をしたか。1930年、ロックフェラーセンターを建築していたんです。ニューヨークの、そのど真ん中に、このロックフェラーセンターを建築して、そしてそこにおいて多くの雇用を獲得したんです。多くの人々が職場を失った、銀行がパンクした、老後の資金、大変というところに彼は雇用を創立させたんですね。ロックフェラーセンターは、まあ、合計16棟のビル群からなる、まあ、現在でいうとこの複合的商業施設ですね。まあ、今なんかイオンモールとか、いろんな、そういう施設が建ってるんですけど、彼がその本当に不況と呼ばれているような、もう もう 今もうまさにコロナ禍で、ね、もう本当に経済がすごい不安な状況になっている。そういう時に彼は今世の中がこういうふうに低迷しているから、こういう人のために役立つためにちょっともう自分の財産を投げ打って、ね、そういう施設を建築しようとしたんですね。
あのね、彼がね近未来的な、ね、建物を建てるんですね。近未来的なその考え方を持って、世がもう大変だ大変だ、あえぐあえぐってやっている時に、彼は何を言っているかと言ったらね、衰退する人たちに引き込まれて賃金払う人ではなくて、ね、近未来的な、ね、この設計をして、そして近未来にこう人が前進していくように、希望が持てるように、そうやって人のね死んでいく気持ちを未来に引っ張っていたんです。未来みんながお金1円でも外に出さない。そんであの時にもしね彼がねもう暴落しているいろんなものを買っちゃったら大変だ。でも何をしたかと言ったらね、ニューヨークを生かすことによってね、他の人々に希望を与えたんです。希望を与えて、そして結局はね、もう最先端のその建物ができちゃうんですね。最先端の機能を持つ建物、最先端の人が集まる建物、最先端の技術がね集まった建物、そこにおいて超一流が集まって、まだ超一流の企画が出されて、超一流のことをまだ実行していく。まさに今ねコミュニティセンター建てたいです、ね、そこに多くのこのね人を受け入れて、そこで、ね、やらなければならないことをそこから前進していきましょうってやってるじゃない。イエス様くださいます。イエス様くださるんですよ。なぜ、あのね一致してるからですよ。イエス様のビジョンと一致してるから。金持ちの息子ではありません。超貧乏人でした。お父さんが子育て、ね、全然していない、ね、人を山あてやホラー吹きみたいに、ね、そういう人だったんだけど、お母さんの信仰の真実が彼を見出していた、ね、ここで信仰に真実が必要だっていうことなんですよ。お母さんが話したことを信じられる。ロクペラが、ね、他の人はともかく、うちのお母さんが言うんだから間違えない。小さい時、これが一番いいんですね。うちのお母さんが言うんだったら間違えない。ね。そんで、お母さんがよく言うわけなんですね。あの人見てごらん。あの素晴らしい帽子をかぶっている人。あの人見てごらん。ね、素晴らしい家に住んでるでしょ、教会に来てもいつも素晴らしいよねって、献金捧げるの見てごらん、ほらほらほら。そんでもうロクペラは、はあ、捧げれば、ああなるんだなるんだ、それがねもういっぱいになったわけなんです。うん、私たちはね、イエス様も私たちにね、ビジョンを売りさばいてくださるんです。私たちも、私たちの身内に、私たちのね、周りにいる一人一人に何をするかって、ビジョンを提示するんですよ。どのように、ロッペラがお母さんから聞かれた時に、ね、それを信じて胸が踊った、私たちが伝える言葉が、ね、信じられてドキドキする、そのような状況になるように私たちも御言葉を伝えるべきなんですね。そのために自分自身の真実に満ちた信仰生活のこの 態度が必要なんですよ。イエス様にあって続きます。
本当にロックフェラー、ね、本当に貧しい人、また困ってる人のために、ね、自分の財産はあるものだ、ね、これ、このお金は神様から預かり物だという意識があったから、そういうことを、ね、へっちゃらでしたんですね。でそれで、ね、その結果このロックフェラーセンター、ね、この複合ビル群、ね、これら、まあ、それが完成するまで9年かかったんですけど、その9年の間本当に大勢の人々の雇用が確保されて、そして多くの人々の、ね、家計が、ね、首がつながった、ね、でそういうわけでこのロックフェラーセンターが完成された時ですね、ロックフェラーセンターのクリスマスツリー、ね、あのこれ観光名所として非常に有名なのが、ね、このロックフェラーセンターのビッグなクリスマスツリーなんですけども、今でも現在でもそれ、ね、あのクリスマスのシーズンになるとその、点灯式が、ね、まあ、続いているんですけども、このクリスマスツリーの点灯式、ね、何がきっかけだったか、これ実はこの自分たちに雇用を確保してくれたロックフェラーに対して ね、そのジョン・ロックフェラーに対してのそのお礼感謝の気持ちが発端となって、でクリスマスのシーズンにこのロックフェラーさんとのね、巨大なクリスマスツリーを、ね、点灯式、ね、これを、ね、本当にロックフェラーに捧げるためにこの感謝の式典として始まって、それがもう、ね、100年以上経った今もなお、ね、続いてるんですね。なんか今も、ね、あの日本でも、ね、六本木とかいろんなところになんか、巨大なクリスマスツリーが点灯式が行われるんですけど、あれパクリなんですね。本当に皆さんは、ね、その人々からその良いことの真似をされる、ね、人間になってください、ね、この、ね、ロックフェラーセンターの、今もう、ね、ラジオシティミュージックホールとか、また、ね、NBC のとかテレビスタジオとか、ね、映画館とかロックフェラーセンターのそのビルの中に、ね、いっぱいあって、ね、それであのセントパトリック教会もその中にあるんですね。本当に今でいうところのそのニューヨークシティのもう中心街の本当に文化の発祥の地、中心地に今そこはなって、本当に多くの雇用を生み出し、多くの経済を生み出し、またそこね、あのこれらの建物みんな地下鉄がつながっているんですね。で本当に最高の利便性です。本当に同じ史上初ということから、先進的なその複合文化空間に見なされて、本当に文化発祥の地としてもうそこが、ね、用いられていったわけです。本当にそのような文化の発祥の地、ね、政治、経済、文化、教育の発祥地になっていく皆さんでありますように、イエス様になれて祝福いたします。
アーメン、
アーメン。で結局今日言いたいこと、重要なこと、それは皆さん天に宝を積んでくださいということです。
アーメン。
天においては泥棒が、ね、決して盗むことはできません、
ね、
ロックフェラーが捧げた10分の1、ね、これ他の人は妬んで、ね、この富を分配しようとしたらなんと5倍に膨れ上がった、ね、もう決して人が手出しできないんです。シミやサビや虫がつかない天国に宝を蓄える、これ10分の1がそうでありますし、また彼は本当に貧しい人にじゃんじゃん施しました。これも、ね、天に富が蓄えられていくんですね。自分の1、ね、捧げたら、ね、良くない牧師はそれを着服して良くないことに使うということは確かに世の中においてはあったとしても、しかし皆さんが10分の1をひとたび、ね、もうデディケート性別して捧げたとするならば、それは、ね、牧師に捧げたんじゃないです。天に蓄えられたんです。天がそれを皆さんのその10分の1を蓄えて積み上がって、誰も手出しできないその厳重な金庫に天国において保管されているんです。
あのね、今まであの皆さんが捧げたその捧げ物に対して皆さんの見解が間違っているということがあるんだったら今日正してください。皆さんが捧げた捧げ物は教会に、私たち牧師に捧げたんじゃないんですよ。捧げたいなと思った瞬間にそれは主のものなんですね。そして捧げたいなと思った瞬間、その思いは主がね、皆さんを保証するために与えてくださった思いなんですよ。誰にだってあの捧げなさいって主はできるんですよ。しない、捧げたいっていう思いを与えてくださったのは主なんですね。そしてその捧げたものに対しては保証してくださるということが、これがね、あの答えなんですよ。だから捧げるときに、ああ月一捧げ物だから捧げなきゃいけないかな、ダメです。そういうことじゃないね。 天地に満ちている主の技によって生かされていて、主が与えてくださったことを感謝して、私はあなたに信仰の印として十分の一を捧げます。主よ、あなたがこれを受け取ってくださり、私の経済にサビがつかないように、稲穂が来ないように、泥棒が来ないように、その全ての保証を主がまださらなる月に日々に与えてくださることを信じます。
アーメン。
十分の一が自分に与えるその保証ね、保証を信じて信じて捧げるんですよ。私が治療していた時、あのね、毎日私は10分の1を蓄えてました。そして毎週捧げました。私がそれを始めた時、私はロクフェラーなんか知らない。なんでそうしたかって言ったらね、私も人間ですので、1ヶ月分くらいになった時に金額が大きくなったら、ちょっと自分の財布の中に引っ込ませるんじゃないかなと思って、それが嫌だったんです。だから膨れ上がる前にもう1週間に1回主に捧げようということで、1週間に1回捧げ始めたんですね。今考えたら本当に主が祝福してくださいました。いいですか、金額の多い少ないじゃない、ロッペラ一番最初に捧げたの、1年かけて捧げたのがこんなんだよ。ウェイト誠を持って、主が生きておられることを信じて、右ポケットをイエス様のへ捧げる、このね、この保証付きの10分の1の袋とし、そしてそれを捧げた時に彼がいただいた祝福が世界一富豪ということなんですよ。何もロックフェラーだけで終わることではありません。私言ったよ、アメリカ連れて行くよって、このメッセージに深刻に預かってない人は連れて行けない。その人の飛行機の切符はちょっと私買えない。いいですか、祝福はね、望む者のものなんですよ。望みもしないで行って、そこには預かる聖書にはないです。そういう人がそういう祝福に預かってみんなと一緒に、ないですよ。だからね、皆さん自身がそういうね、働きがもしできないとしたら、皆さんそういう働きができる人を祝福してください。ね、わざと私、経済的な活動できないじゃないですか。ね、できないように主がレビ族の畑は取り上げて十二部族にあげたんだもん。だから私たちこうやって見るんですよ。ああ、十二部族の中で誰かなって見てるんですよ。この経済活動をして主に栄光を捧げるものを誰かなって。そんでその人に集中的に祝福の言葉をね、連鎖するんですね。なぜ？それを通してまた新たなことが起こされていきますようにね。それを見て新たな志が起こされていきますように、それでそれを知っているわけなんですね。イエス様にあって皆さんが続くね、このロックフェラーとなりますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。この時間祈りましょう。皆さんね、皆さんにもこの聖なる右ポケットね、これ一生ください、ね、イエス様のものを一切ね、もう自分が手つけることがないように、イエス様をね、リスペクトしてちゃんと約束あることにね、 ちゃんと捧げ物を蓄えてそれを捧げるということを皆さんね、一生のね、この約束ことにしなければなりません。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、それを忘れないように祈ってください。そして礼拝の違いに遅れないね、一番最初に来てね、時間前に来て礼拝のための整えをしてね、ちゃんと礼拝に預かる。そして祝福をする者がね、自分のことを思い出した時に、ああどうしようって気持ちになれないようにしなさい。私たちじゃないですよ、ロックフェラーのお母さんが言ったんだよ。守ったら祝福受けたんだよ。10の祝、遺言がありましたよね。その10の遺言の中にこの3つはちゃんと入ってるんです。そしてその後のことも入ってるんですよね。なぜね、悪を行う者に対して妬みを、それ入ってるんですよ。彼はものすごくパッシングされるの、経済が祝福されてね、もう大変だったの、労働組合がね、もう本当にヤクザまがいなね、ギャングまがいな人たちにはものすごくやられたのね。そういうことなんだけどね、そういう人に対して妬みを起こしてはいけないから、敵対しちゃいけないよってお母さん教えてるじゃんね。ヨセフの祝福を教えてるのね。助ける力があったらね、最善を尽くして助けなさいということも言っているんですよね。なぜ、あなたの町囲みにおいてね、貧しい人がいないようにしなさい。これは金持ちの条件なんですね。ブラックマンデー来た時にね、ニューヨーク、もう全世界がっていう、自分の町囲みにおいて貧しい人を出さないために、彼は最善を尽くしたんです。それがね、ロックフェラー、ペラが建てた複合建物、その時代の人から見ると気違いです、ね、気違いですよ。でも彼はしました。見言葉に基づいてちゃんとできるようにお母さんが全部並べてるんです。いいですか、これを皆さんね、本当にこのメッセージ概要にその内容が書いてある。それとここに前後して彼が捧げた10分の1、そしてお母さんの10のね、遺言が書いてあります。これね、皆さんのね、信仰をここに当てはめて、自分ができていることとできてないことをチェックリストにして、できるようにやっていく。そうすればあなたの信仰があなたを救ったという結果を見出すことができる。いいですか、そのためにこの信仰に見習って、そして私たちもこの時代のロックフェラーとなられますように、イエス様にあって祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、 私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試してみよう。アーメン。主を試した一人一人がおります。主を本当に捧げたこと、主を不安があったり、また本当に捧げる時の思い思いがありましたが、しかし主を本当にあなたが言われました、試してみようと。
アーメン。
主を試しました。
アーメン。
試した結果あなたはどうされるでしょうか。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。全ての国民はあなたを幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となる。アーメン。この約束はあなたが確かに主を七福章を通して確約しておられたことを感謝し、また主を今日本当にその実態としてこの資料が与えられました。これは聖書ではなく大学における論文です。主よ、本当に1855年によっては 2.77 ドルの10分の1が捧げられる。その翌年は 19.31 ドル。その翌年は 28.37 ドルと、それが43、72、107と、どんどん倍倍増え広がっていき、そしてついには世界一の富豪となったロックフェラーのこの 実体験が、またデータがここにありました。主よ、本当にあなたの御言葉の約束は確かで真実で、そして本当にあなたが約束してくださったことは必ずなると、主よ本当にその実態があります。私たちはただ大船に乗った気で、主よ本当にその祝福の実態を待ち望みつつ、さらにこの地上においての人生はあなたに本当に忠実に誠実に捧げつつ、また弱い人たちを助けつつ、そして祝福の実態を得ていく人々でありますように。ある人においては経済において祝福され、ある人においては誠実において祝福され、またある人においては教育において祝福され、またある人においては医療において祝福され、文化において祝福され、また本当に一人一人それぞれ知能において知性において、また牧会において祝福されている一人一人でありますように。あなたは今日本当にこの祝福の確約を御言葉を通し、またデータを通し、また実践を通して、あなたが約束してくださって示してくださったことを感謝します。私たちがただあなたの御言葉に信じて、そしてその大船に乗ったつもり安心してそれに預かっていく一人でありますように。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の72番を賛美して、そのうちに捧げ物の感唱をしたいと思います。72番です。
して女の子を褒め歌う溢れる巡り喜びが疲れ捧げ物を分十分の一主に捧げます。
ハレルヤ、愛する様、あなたを望み見て主を御前において捧げし一人一人です。主よ、あなたの御言葉の御約束通りに主を十分の一を捧げし一人一人においては、本当にあなた約束の通りにあふれる幸をくださり、また荒れ地に雨を降らせる幸い、悪に打ち勝つ幸い、また栄光の日々が始まる幸い、また本当に神の賜物を捧げし主を、その主の幸いを感謝する幸いが豊かに巡ってくることを覚えて感謝いたします。あなたは試しなさいと言われました。試した一人一人が本当にその、あとはあなたご自身が責任を取ってくださることを感謝します。あなたロックフェラーにこのように主を責任を取ってくださったことが本当に歴史の事実、またデータとして論文として主をここにあります。私たちはそれゆえあなたを仰ぎ見て本当に安心し大船に乗ったつもりで主をあなたに仰ぎ望みます。どうかあなたご自身が一人一人に直接答えてくださいますように、その祝福の実態を得ていきますように、そして主を本当にロックフェラーのごとく、またヨセフのごとく、クロスのごとく、時代の主人公となっていく一人一人、またその子供たちでありますように、あなたがその幸いを得させてください。主を本当に仰ぎ望みている、主をその復興施設、主をください。また主を本当にこの私たちの教会、また新しい街道、また新しい学校、新しい幼稚園、主をまたコミュニティセンターください。主をあなたが本当にそれ以上をも与えてくださることが可能なお方であることを感謝いたします。それぞれの場所場所、それぞれの治療域において主をプロフェッショナルとなり、また本当にその領域にダントツとなる一人一人でありますように、あなたがその幸いを与えてください。主を一人々の健康を祝福してください。また癒してくださり、そして本当に力強く美しく大胆に力強きものとなっていく一人一人でありますように、悪に打ち勝ち、また悪がいかに悪を企んでそれに陥ったとしても、主をかえって5倍の祝福が与えられていく一人一人でありますように、その幸いを得させてください。あなたが今日本当にこのように祝福の法則を私たちに示してくださり、また本当に私たちに望みを与えてくださったことを感謝いたします。どうかあなたみんなが褒めたたえられますように、一人一人がその幸いを得ていくこれからでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美してそのうち祝祷いたします。 あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
褒めたたえ感謝いたします。神の賜物を捧げると書いてあります。主が私たちにただでくださったものを主よ本当に余裕を持って捧げることができますように、つべこべ言えないように、捧げ物は神の与えてくださった賜物だとここに書いてあります。信仰を持って今日主よあなたに賜物を捧げました。心の賜物、まだ思いの賜物、手足の賜物、そして私たちに与えてくださった経済の賜物もあなたに捧げました。 彼らを主よ瞳のようにあなたが守ってくださり、イエスキリストにあってあらゆる面において産んで増えて地に満ちていく栄光の民、栄光の主力でありますように。この時代において彼らが本当に高い志が与えられて、イエスキリストにあって約束を信じてそれを守り行い捧げることによって、この時代の続くロックペラとなることができますように。そして政治、経済、文化、教育、あらゆる面において力強いものとなって、そして世直し、人直し、こと直しができますように、主よあなたが祝福してください。与えて本当に散らすことが、主よあなたの祝福の法則です。主よ良いところにロクペラのように散らすことができますように、主よあなたが祝福してください。今週1週間がイエス様にあって本当にこの志を持って歩む、実践する1週間でありますように、主が祝福してくださることを感謝します。そして自分とこの信仰を比べて、そしてその信仰の値を一致していくことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。人は人を見てやります。でも私たちは主を見て、そして御言葉に忠実して、私たちは実行しイエス様へと捧げます。主よあなたが受け取ってください。もうすでに受け取ってくださったことを感謝いたします。今までの捧げ物があなたにかくわしい香りとして捧げられたことを感謝します。続く主よ感謝が満ち溢れますように、主が祝福してくださって、今日のこの御言葉であったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる一人一人を導いて祝福してくださるイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。主に感謝です。